以前、救いの証をした分の重複する部分もあるんですけど、一応浜崎先生がまとめてほしいというのでまとめましたので、はい、読みます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11の28。この御言葉が私が信仰に入るきっかけとなった御言葉でした。それは私には今まで聞いたこともない優しい言葉でした。1992年42歳で受洗しました。農家の長男の嫁としてそれなりに平平凡凡と暮らしていましたが、義理の母が病で亡くなり、それまで母が中心に回っていた家事、ご近所、親類との細かな付き合いは全て私がすることとなり、その上に農家の仕事も義理の父から主人の名前に移りました。義理の父は大正生まれの頑固な人で、古い価値観を大切にする人。学校卒業後、横浜で暮らしていた主人とは意見が合わず、関係が良いとは言えない状態でした。それで所要時は私にというわけで、私は心が休まる時がありませんでした。どんなに愚痴をこぼしても、疲れていても、今まで義理の母がしていたことは自分の責任としては責任としてしなければならない。その重荷がいつも自分の肩にありました。その時に今まで聞いたこともない優しい言葉に出会ったのです。前期の私が休ませてあげますという御言葉はストーンと私の心の中に入ってきました。今まで聖書とは縁のない私が、こんな言葉が書かれている聖書を読んでみたいと思い、先輩の方の家庭集会や教会の集会にも参加して、この世界に入ろうと思いました。主人は反対しませんでした。もともと主人は人間崇拝する宗教は馬鹿げているから嫌いだと常々言っていましたから、聖書の神に畏敬の念を抱いていたのかもしれません。そして1992年6月14日津田の海で、当時イギリスから来ていた日本伝道隊のトーナー先生から洗礼を受けました。私はその時トーナー先生に、私は長男の嫁だから仏壇の世話をしなければなりませんが大丈夫ですかと尋ねると、あなたの心がしっかりキリストに向いていれば大丈夫だからと答えてくれて、何の心配もなく受洗できました。後日仏壇の世話は自分の手から離れていき、そのことに納得のいかない父は烈火のごとく怒りましたが、いつもかばっていてくれたのが夫でした。夫は大きな集会とかに参加したり、聖書の話などを聞いてくれたり、私はいつか一緒に肩を並べて礼拝に参加する日が来ることを願っていました。しかし、その夫に会社の健康診断でがんが見つかり、結果はその当時完治の難しいスキルス性のがんだと分かり、手術することになりました。1度目の退院後、夫は体調の良い時は私と共に礼拝に参加し賛美し、イースターには教会の納骨堂にも足を運んで、キリスト教もお墓を大切にするのか安心したと言ってくれました。そして2度目の入院をせざるを得なくなった時に、もう家の長男だからとか関係ない、自分の心に正直になると言って、神は愛なりという御言葉を受け取り洗礼を受けました。そして1ヶ月後天に召されました。葬儀は2002年6月14日私が洗礼を受けたぴったり 10年後の同じ日に賛美歌に送られて旅立っていきました。55歳でした。神の憐れみの深さを感じつつも、 私の悲しみはまるで生木を裂かれたような苦しみでした。義理の父も長男に先立たれた悲しみは大きく、キリストを信じて良いことがあったかという言葉から始まってキリスト批判が始まりました。ある時その批判に対して私は、自分はキリストから離れないから、それをほど嫌うのなら別の人生を歩むことを考えると言葉を返しました。それは思わず出た言葉でしたが、それ以後、義理の父のキリスト批判はピタリと止まりました。多分、父もどうしようもない苦しみをぶつけていたのかもしれません。もしかしたら、その私のその思わず返した言葉は神様が言わせてくださったのかもしれません。父は週に5回はプールに行くような元気な人でしたから、私はこの人を親としてこれからずっと生きていくのだなと思っていました。またこんなこともありました。杉の苗木のことで気を利かせて父が枝の先を切ってしまいました。そのため出荷の時切られていたすべてが商品にならなかったのです。私は怒りました。そして神に、それでもあなたは親を許せと言われるのですかと、祈りました。すると主は言われました。お金をたくさん儲けるよりも、お前が親を許すことを私は喜ぶと、どこからともなくそんな言葉がしたんです。その時私は怒りの涙から喜びの涙に変わったのです。しかしその父はそれから4年後にあっという間に肝臓がんに倒れて亡くなりました。頑固な父でしたから、夫亡き後家のことを密かに心配して確かに頑張っていた父です。寂しさは大きかったです。親という大きな存在がいなくなった不安と虚しさを思いました。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろう。詩編120の1。自分は頼りなく弱いとうずくまるような時間の中で示されたこの御言葉は私の姿であり心情そのままでした。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたをよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。詩編121の2から3。神の御言葉は私を励ましてくださいました。また知恵のない自分に落胆し動けなくなった時、怠け者よ、アリのところに行きそのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司もない、支配者もいないが、夏には食料を確保し、借り入れ時には食料を集める。箴言6の6。力の限りあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。箴言4の23。夫が亡くなってもう23年となります。神は不思議な方法で私に語り励ましてくれました。そして周りの人が助けてくれました。地域の人たちも皆優しかったです。また多くの友、助けても送ってくださり、今の私がいます。本当に私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いとキリストが言われた通り、重い荷物もキリストと共に歩むことで軽くしてくださいました。大いなる作り主である主に感謝します。もし拙い証ですけど、ご用だったら使ってください。